皆さんこんにちは。よろしくお願いいたします。さっきの厚労省の石崎さんのお話でほとんど私の喋ることが半分ぐらいなんだでしょうかなというふうにしております。でまたレジュメの中身もですね、かなりちょっと重複してしまいまして、本当にこっちにも同じようなのがあるかなとかいうようなイメージで多分思っておられる方も多いんじゃないかなと思います。厚労省の方と事前にすり合わせできたようだったんですが、それはなかなかしにくいことでございましたので、僕はちょっとご容赦お願いしたいなと思います。それでは時間も限られておりますので、緑の冊子の112ページですかね。先ほど、からご案内ありましたように、11日ジャストやっぱり今日出ましたですね。また乗り物も違うかなと私は思ってたんですけれども、今日ちょうど推奨令が出たらしいです。で、審査基準、審査要領を比べて、審査基準についている定款令ですが、そこが今日出るのかどうかがまだ不明確でございますけれども、またお帰りになりましたらご確認いただけたらと思います。で、今日のレジュメは10月末に出ましたパブコメの段階でのレジュメでございますので、今日出た本ちゃんと多少齟齬があるかも分かりませんことを、ご承知おきくださいますようお願いします。それで113ページ、これは8月22日に出ました FAQ の、社会福祉充実計画絡みのところだけ抜粋して、掲載しております。で、回答の方はですね、問いだけちょっと書いてありましてですね、回答の方は白い冊子の関連資料集の、162ページあたりですね、問い21番162ページの問い21番から、ちょっとこう並べて、資料集の162ページ、通算版ですね、通算の四角の162ページ、左下の162ページをお書きいただきまして、そこに問いと答えの両方、掲載されております。で、答えは一応持ってるんですけれども、こんなんどやねんというようなことが何点かあったもんですから、こっちの青い冊子の右下四角の113ページから、こんなんどうなんのというところをちょっと、問いの下に掲げさせていただいております。で、皆さん方ももし今いろんな疑問点をお持ちの方もおられると思いますので、後で、明日のパネルディスカッションでも多少何点か社会福祉充実計画も出て話題に出てくると思います。また時間があれば今日4時間までの間に、ご質問をお受けいたしまして、私が答えられなかったら世の中知ってそうな先生方に当てさせていただいて、皆さんで討論して回答を導き出せたらいいかなというふうに思っております。それではまず問21番の公助対象財産の算定関係というところでですね、問いは社会福祉充実残額の算定は法人全体で合算して算出するのか、それとも施設単位で算定するのかと、この辺も最初当初今年の1月や2月の段階ではですね、いろんな意見がいっぱいありました。拠点区分単位で計算するのちゃうのとかね、で介護施設やったら介護施設だけグルーピングして、計算数して最後合算数みたいないのですかとかですね、いろんな意見がありました。ここで問い21の回答だけ見る限りでは、法人全体のただこれちょっと合算の上がちょっと気になるところなんですけどね、合算の上ということはもう少し事務連絡で細かい内容が通知が書いてあるのかもわからないですが、表面的には法人全体の、貸借対照与財産目録からベースにして、開っていくということだろうと思います。でところがその財産目録の様式についてですね、後ろの方のが 151。そこの第3目録の様式に150ページですね、四角の、連続ページの150ページの第3目録の様式の見直しについてと。でこのだけ、このタイトルを見ますとですね、なんか計算書類とは、財務三協プラス付属明細書で、それ以外に財産目録、現況報告書というのがあると思うんですが、そこの財産目録の様式と、これは合わさなあかんのかどうかも一つ問題点としてあるとですね、一本化する方が楽は楽なんですけれども、今までの様式とだいぶ異なっておりますよね。使用目的という欄があること、無事に取得年度という欄もあります。で元の取得価格とその横に減価償却累計額という欄があって、で今までやったこの右端の貸借対照価格、要は他だけをね、今まで書いてたと思うんですけれども、で、規模の大きい保有さんですと、で指名されの通りということでね、順番に科目だけ並べて、書いておられるところも多かったんじゃないかなと思います。でいずれにしましても、この四角で黒線で、太い枠で囲まれたところをですね、いずれにしても作って、毎年のことですから作り込んでいかないといけないのかなというふうに思います。でこれ減価償却累計額は先ほどご説明ありましたように、今後の施設の建て替え計画のための基礎計算になる金額でございますので、2号の方ですね、公助財産の2号の方ですけれども、そこと絡みますので、こういう欄が必要になってくるということでございます。それで、使用目的が一番大事ですので、要は社会福祉事業、公益事業、収益事業のために本当に使っているのかどうかということで、古い分けをするという意味で使用目的という欄は非常に大事になってくるのかなと思いますね。であと取得年月日という欄は、取得年度ですか、取得年度という欄は、今後は先ほどご説明ありましたように、物価のデフレーターとか、そことも絡んでくると思いますので、自己資金比率、このあたりもですね、一個一個、選別しながら、一個一個建物で建て、建物で建物一つごとにですね、一つ一つ、取得年月日の物価変動比率とか自己資金比率を計算するのか、その辺もちょっと今日、夕方に出るらしい事務連絡を見た後でないと、なんともこの場では申し上げられないんですけれども、ぜひ皆さん方ご確認いただきたいと思います。宿題を預けて申し訳ないんですけれども、で元に戻りまして、ポイント21はということで、この合算の上にいるところが、今日の事務連絡でちょっと注視しておいていただきたいと思います。それから問いの22は、補助金の支給水準ですね。座って説明してますね。補助金の支給水準、これも今まで何かいろいろ議論がありましてですね、要はこれ自己資金比率と絡むわけですけれども、補助金が将来も出してくれるのかと、出してくれるんやったら引いたるわという考えですよね。我々の社福法人の方の立場に立てばですね、補助金も今まで通り出してくれるんやったら、その自己資金比率、本当の自己、その自己資金はあくまで借り入れ金も引いたぞということなんですけれども、借金も将来自分で払っていくべき、金額なわけですから、補助金だけ引くのは分かるんですけれども、その時点で3月末で捉えた時の、自己資金比率ということで、無理やりこうちょっと、解釈したいなと思います。法令の方で借入れ金は、相対する借入れ金は引きなさいと、そちらとの絡みもあるのかなと思っております。それで一般的な自己資金比率については、毎年度見直すことにより直近の補助金の支給水準を反映していくことにしています。これに関しては、
後ろになんか棒グラフがありましたね。
でございました。 133ページですね。四角の右下133ページでございますね。ホームランを最初見たとき、ちょっと大きいたらいいのかと思ってたんですが、右が下の右横方が建設時の自己資金比率、まあ、もう建設時というのは、まあ、要は元の人不利やと思うんですけどね、この意味はね、建設時の自己資金比率が、0から 100% まで並んでいます。で、縦の左端の縦の欄が 0% から 45% のが一般的自己資金比率、控除対象財産算定時に用いる自己資金比率ということで、最高 35% ということでございます。で、まあ、だから 15% から 35% ぐらいの間に、まあ、おそらく決まるのかなというのでこれも、まあ、施設の種類であるとか建築時の年月日とかそれによってこうばらつきがあったりですね、あと、まあその建物のグレードであるとか、まあ、いろんなことが、変動要因で考えられるわけですけれども、まあ、相対的に15から35%高くて35%低かったら 15%、 これえらい違いですね、 20% も違ったらね。ほんで富山の中村先生計算しあったら、15% やったらほとんどの法人が黒で残っちゃうと35% やったらまあまあマイナスになる可能性も高くなるんですけれども、うちのお客さんも、35% で計算したら、まあ、マイナスになったんですけれども 15% やったらちょっとやばいなということで黒字で残っちゃいますと、やはり計画を出していかないといけないということで、嫌な宿題でございます。それから問いの23番ですね、再生産に、162ページ、この白本の162ページ、青本の。ページですね、まあ、この113ページの余白欄に、まあ、ちょっとメモってもらったらいいかなと思います。喋ってるとね、すみません。で、問23、再生産に必要な財産の算定にあたって必要となる建設単価等上昇率や自己資金比率の目安は示される、まあ、これは12月、ここ10月頃って書いてますけれども、問いはね、もう11月ですからまだ出てない。で、12月末か1月初め、今一生懸命データを取り寄せてはるらしいんですけれども、ですから、まあ、来年の早くて、まあ、1月頃には出るのかなというふうに考えています。で、それも、なんか、収集データは、この青本の右下191ページあたりに、まあ、調査表示が付けてありますけれども、こんな感じで証言で集めておられるというで、次、問いの24番、白本の右下163ページですけれども、あ、ここでは12月頃を面倒にって書いてますね、具体的な検査策の10月頃を面倒に通知等で、お示しすることにしている。なお具体的な建設単価とは上昇率とか比率に関しては12月頃というふうに語られているんですね。まあ、12月末までには出るのかな。問い24、人件費積立金、修繕積立金等の積立資産を控除対象団体財産に含めないのはないか、まあ、このあたりですね、まあ、説明書きで、先ほどの説明されてましたように、まあ、任意に単純に積んでるだけだったら引けませんよということね。で、さっきおっしゃってた賃金変動積立金ですか、あれは、まあ、確実に使う目的がはっきりしとって、縛りがかかっているということで控除対象になりますと。それ以外一切ダメなのというところですよね。引けるものならなるべくよく引きたいわけですけれども、我々、ここに書いてある答えは、各種積立金については法人の裁量により設置が認められているところであるが、人件費積立金や修繕積立金をはじめ、例えば緊急対策積立金や経営改善積立金、その他積立金などは必ずしも使途目的が明確でないと。 2番こうした中こう与対象財産については各法人にとって公平なルールのもと定量的に算定可能な仕組みとすることが必要であるため法人の裁量性が高い積立資産については事業継続に必要な最適の財産になりまないと考えている。なお従来通り社会福祉法人会計基準に定めるところにより法人の判断で積立金を計上することを定めたるものではないと。会計上は積んでもらってもいいけど引き金には控除対象財産にはなりませんよということですね。でただし人件費積立金修繕取引金等については再生産に必要な財産に必要な運転資金がかかって、まあ、控除対象と控除対象となる場合がありうりますということですね。だからまあこの辺りがどこら辺まで、ね、許されるのかというところでございます、この辺なんか両方お持ちの方おられないですかね、まあ、要はあの、事業団さんなんかより基金なんかこうお持ちでして基金と同額の積み立て資産を積んでおられることが多いんですね。これはもうなんかこう自由勝手に気ままにこう目的外のために使うことがなかなかできないらしいですので、もう諸目的が制限されているということで、まあ、その中で引けるのかなと、そういった場合引けるのかなと思うんですけれども、まあ、なかなかただ単に単純に今まで、利益、剰余金が出たから言って、積立金を積んで、それに似合う積立資産、支出を計上してきた法人さんがほとんどだろうと思いますので、まあ、名前だけは人件積立金であるとか施設整備等積立金という名前つけてますけれども、その他じゃダメですもんね。今新海劇場でね必ず名前をつけることなのに、まあ、名前だけはいろいろこうつけておられるんですがやっぱりほとんどはこう対象にはならないということでございますね。でそれをそのためにさっき丸ペケ表がこの10月23日に出ましたようで、青本の144ページですね、四角の144ページ、ここの科目ごとの対象、控除対象の判別表というのがありましてですね、これかなり具体的に今回書いていただけました。資産の分別と一つ前ですね、現金預金から始まっておりますね。143ページですね、右下四角の143ページ、我々コンサート入ってですね、お客さんになるべく将来の建て替えのための資金残してくださいよというふうにいろいろアドバイスしてきたわけですけれども、それが良かったのか悪かったのかわからないですが、まあどっちにしてもその、貯めてきた現金預金がそのために使うわけなんですけれども、社会福祉充実計画を作ってですね、そこを順番に流通していくことになるんだろうとは思うんですが、当面、来年の3月末段階では対象外になるということですね、現金預金はね、控除対象の判別、上の四角の中、20丸が控除対象となる、これも確実的なもの、10丸は具体的な財産の内容により控除対象となりうるもの。で、バーで横バーが控除対象とはならないものという、まあ、区別をつけてくれております。まあ、現金預金、無価証券、事業未収金、未収金、このあたりはもう全然引き分けようということですね。で、未収補助金は、ここだからこう科目のね、この使い方もこうかなり考えないといけないですね、シビアにね。今まで、まあ、経常経費補助金も未収補助金で処理してはった法人さんの中にあるかもわからないんですけれども、もう今後は施設整備絡みだけにですね、限定して使うところが、まあ、もともとそういうふうに科目説明書では書いてあったのかもわからないですけれども、もうややもすれば、官庁関係は未収補助金というふうにですね、使い分けてはった、本人さん、まあ、我々会議士も多かったんじゃないかと思うんですけれども、今後はこの施設整備、要は20万で引けるという意味は、社会福祉事業などのように供されることが明らかに見込まれることから、補助対象とするということなんで、またこれね、決算書財産も組み替えて、またこれを計算するというのは非常に面倒くさいわけなので、最初からそれやったら、 一部補助金に関しては施設整備絡みだけ設備整備絡みだけに限定して使っておくという方が、まあ、今後は楽かなと思いますね。未収収益はダメでしょ。その次のページ受け取り手がどうも現金みたいなもんですよね。で在庫全次在庫これほとんど丸ついてますね。もうこれちょっと意外だったんですが、まあ、貯蔵品は一重丸とか医薬品から原材料までは二重丸になっております。で右端の理由は社会福祉事業などのように供されることが明らかに見込まれることから補助対象とすると。で貯蔵品だけなんで一重丸なんかなといろいろ考えてたんですけれども、まあ、貯蔵品に1回上げてから市事業に使わない経費に持ち込むというのがあるのかなとあまりちょっと、考えにくいですけれども、まあ、ほとんど補助対象になるんじゃないかなと思います。それから建て替え費もダメですね。最終的にして目的が不明確な財産だからダメだと。で前払い金は OK なんですね。福祉事業のように、まあ物品等の購入代金、適的な提供、だから家賃なんか大体1ヶ月前に払うこと、まあ、前月末に払うこと多いですから、事業福祉事業のために使ってる、使う予定であるということで、資産に上がってても、まあ、控除対象になりますということかなと思います。前払い費用、あ、すみません、ここちょっと私も使い間違えましたね。前払い費用が家賃の、1ヶ月分ですね。前払い金のは物品等の購入代金ということでございます。それから1年以内回収予定長期貸付金、これ外部に対する長期貸付金ですので、まあ、どんなありますかね、長期貸付金、まあ、例えば奨学金なんかを制度を作っておられて、長期貸付金で上がってるやつを1年基準で上に上げたというようなやつがもしかしたら該当するかもか。で外部に対する貸付って本来ダメですもんね、基本的にね。それから内部貸借ですね、1年以内回収予定事業区分間長期貸付金、それから同じく、拠点区分間長期貸付金、これは当然中の話なんで引けませんということですね。から短期貸付金の生活困窮者さんに対する、まあ、貸付金ですが、これ、まあ、社協さんはありますよね、こういったところ。それから事業区分間貸付金、拠点区分が貸付金、まあ、これも一緒という状況になります、中の話です。借り払い金、その他の融合資産は一応、控除対象になり、ますということでございます。で徴収負の引当金は右側の理由は資産から控除済みと書いてあるんですね。でこれはどういうふうに解釈したらいいのかなということですけれども、まあ、未収金が、事業未収金はバーに横バーになってましたから、おそらくまあそれに対する徴収負の引当金なので、上で引けないのだから徴収負の引当金も引けないのかな。斜め線がちょっと意味がね、横ばでいくようにもしっかりしてたんですけれども、それから固定資産、まあ、土地、基本財産、土地、基本財産、建物、これは当然いけますわね。で皆さんご存じは思いますけれども、収益事業の土地、建物、いけるわけですね。収益事業はもちろんその他財産、その他の土地、建物やと思いますけれども、公益事業と収益事業とその他の固定資産だろうと思いますが、まあ、だから基本財産の土地建物は社会福祉事業ということでだろうと思います。で定期預金、基本財産の定期預金、これは基本金とフィックスで増額多分上がっているパターンだろうなと思っております。まあ、法人設立時の立ち上げ時の運転資金、まあ、昔の法人さんですと100万とか200万とかね、ちっちゃな金額で上がっていることが多いんですね。で3号基本金を受けたとき、設立後に3号基本金を受けますと、まあ、大概それ使い切ってやってることが多いと思うので、まあ、定期預金で残っていることはあまりないかなと思っているんですけれども、まあ、いずれにしても残っておれば、法人、ここでも右側ですね、法人設立の要件となっているものに限りですから、設立後に3号基本金で受けたやつはおそらく対象外なのかなと、まあ、おそらく残も残ってないと思うんですよね。設立後に運転資金3号基本金を受けた場合は、 これは投資有価証券、基本財産で投資有価証券、定款等に定められた基本財産として保有する有価証券を言うと。まあ、当然定款 のところに記載がある、わけですね。基本財産ですからね。定款で縛られているということで、おそらく投資有価証券も、おそらくこれ、最初は定期預金だったのを、資金運用規定かなんか作られて、投資有価証券に振り返ったのかもわからないですけれども、いずれにしても基本財産として定款で縛られているということで、公表対象になるのかなと思います。それから、まあ公益事業、収益事業の土地建てもということでございますね。ただ、まあ、遊休土地、遊休地ですね、そういったものは、まあ、いけないということを先ほど、まあ、説明であったと思います。で収益事業の土地建物も何回も言いますが引けますと。最初引けないのでなんですけどね、私ね。収益事業の土地建物も引けるということでございます。これは非常にありがたいなと。まあ、結構最近余剰資金をですね、まあ、金利低いですから、この土地をわざわざ購入してですね、民間のいろんな会社に貸しておられる場所が良ければ、なんかいろんなスーパーとかね、そういうところに貸して安定的な収入を得ておられる法人さんもだんだん増えてきております。もちろん法人税払ってあるんですけれども、まあ、税率安いですから、まあ、非常に、定期に預けるよりも、利回りがいいということらしいですね。それから、構築物、機械、装置、車両、運搬具、器具、備品、この辺も全部引けます。建設会勘定、これもまあ将来的にはまあ建物勘定とか土地勘定に振り替わるものですから、目的がはっきりしているので、まあ、多分二重丸になっているのかなと思いますね。建設仮勘定から有給地に振り返ってなっていますからね、そうなると多分、まあ、引けないんだろうなと思います。有形リース資産、この辺も、リース債務と、まあ、ほとんど増額上がっている資産です。事業用に社会福祉事業の基本に供しておられると。から権利、まあ、電話加入権、水道施設利用権とか、もろもろの、無形的な権利を、引くことは可能ですね。社会福祉事業に使っている限り。ソフトウェアですね。まあ、これ多い金額は結構ね、入りますもんね、ソフトウェアはね。PCM かな、これですね。うちも魅力使ってるんですけど、魅力も高いんでね、だいぶソフト結構何百万時期ね、でしかも5年ごとに必ず強制的に更新させられるもんですから、なんかソフトでこれソフトウェアって原価償却順番にかけていって、まあ、5か0までやりますわね。で固定資産台帳そのまま載ってる場合結構ありますよね。もう実際使ってないのに、使ってないのに固定資産書いてなかったのもなってる。でそうすると、減価償却累計、次の2号のね、2号の減価、将来の施設の建て替えという、2号の方ですね、あっちで引くのはまずいですよね、これね。減価償却累計額を、まあ、それかける物価変動率かける自己資金比率というのような、まあ、あっちはただ単に 100% でいくのか分かりませんけど、控除対象に取り込むのはやっぱりちょっとまずいじゃないかな。やっぱり固定資産台帳きっちり使ってないものは廃棄処理かけてですね、正しい減価償却累計額を捉えられるようにしとかなあかんと思います。これ監査でも指定なんですけど、監査会計監査に監査でもよくところでございます。それから、無形リース資産、無形固定資産のうちリースに関わる資産もいうこと、これも、まあソフトウェアとかの、リース契約を結んだ場合に、上がっていくものでございます。ただ投資有価証券、これは、まあほとんど資金運用にだけ使っておられるので現金預金と同じような形ですので、向上は横ばいになっております。それから長期貸付金、これはまあ上の、短期貸付金と同じ説明でございます。それから事業区分間帳貸し内部貸借ですね。それから次のページの拠点区分間帳貸しも内部のことでございます。 要するに退職給付引き当て資産ね。これ大阪府の民退協の場合は資産と引き当て金が違う金額が上がってくるわけですよね。でこの辺りは県によって県の民退協によってこういろいろやり方があるみたいで、新会期もそこを、5つの方法で容認してたと思うんですけれども、まあ、同額の場合は問題なんですかね、退職給付引当資産借り方100で負債の方で退職給付引当金100であればね、これまあ負債を引くわけですから、影響ないと思うんですが、逆に引当資産の方が120でね、引当金が100だったらね、広げていけるやんという20を多く引けるじゃないというようなことを最初パッと考えたんですが、それはまた後で事例で結局一社やないのが分かると思います。で次、長期預かり金積立資産、これはまあケアハウスとか有料老人ホームで預かっておる長期預かり金との相対関係ですね。長期預かり金、これも当然社会福祉事業のように投資する、その代わり同額を負債として控除しますから、上で引いちゃいますから、まあ、ここも結果としては一緒になる。それから丸々積み立て資産、これはまあ横バーですと、差し入れ保証金、これはまあ当然社会福祉事業用であれば20万円ですと、賃貸用不動産に入居する際に、賃貸人に差し入れる保証金と、借りてる方ですね、借りてる方が場合に保証金、グループホームとかね、結構ありますよね。だから長期前払い費用、時の経過に依存して継続的に駅の提供許可を受ける場合の、5年間、家賃だったら1ヶ月分ですけども、保険料とかね、そういった5年契約とかいうのも、控除対象財産。それからその他の固定資産、長期に属さない部分ということで、社会福祉事業のように競争するものに限り控除対象としますということでですね、先ほど見ていただいた第3目録の様式にですね、合わせて、本当に社会福祉事業なのか、公益事業なのか、宗教事業として本当に使っているのかということを第3目録で明記して、控除対象か対象にならないか、なるかならないかは判別してくださいねということになります。大変なことですよね、これね、やりとないですね、こんなね、誰もね、うちの理事の一人も、もうこんな廃止制ということをパブコメで見ていいでしょうかということをおっしゃってた理事も言ってたんですが、で結局投稿したって言ってたら、いや、やめました、やめました、それでですね、次が、どこまで行きましたか、問い25まで来ましたね。で26、問い26がちょっと面白いかな。問いの26、白い冊子の問いの26、右下163ページですね。だから今の問い25は要は、補助要項や寄付者の意向などによって使途目的が特定されているのに限り、控除対象とすると、ここが大事なところですので、財産目録の記載要領もそのような雰囲気を醸し出すように書いておかなきゃいけませんがね、実際そうではできませんけれども、これそれと違う趣で書いちゃうと、また後で会計士税率のチェックを受けた時に、あとお墨付きもらわなきゃいけませんからね、その時にまた実際は出ないねとまた聞かれたりしたときまた一時醤油引っ張り出してもらうかんということで、一生説明をせなあかんということになってしまう。問い26、余裕財産について長期的な人材確保のための人件費が考慮される予定であるのかということですね。ご指摘の費用については各法人において人件費積立金などにより対応されているものと考えられるが、問い24の回答の通り控除対象財産とはなりません。なお人材確保のための経費は充実計画でちゃんと誘導していって使うように計画を持ってくださいねと、一旦は引くことはできませんけれども、黒字として、引けないことによって黒字として残れば充実計画で順番に5年間ぐらいで使っていくように計画を組んでくださいねということでございます。それから問いの27番、 社会福祉充実残額相当額は純資産の中で目的積立金として、認識し同額の資産計上を行うことになるのかご協力願いたいと、まあ、これもなかなか難しいんですが、この様式のですね、資金計画充実計画表が後ろに様式が出てたと思うんですね。187ページ青色本の右下187ページ近くの187ページに見ていただきたいんですが、また後でちょっとここも少し詳しく見ておいていただきますけれども、4番の資金計画という欄があると思います。でここの法人さんは全部で1億の黒字が残ったパターンなんですね。で職員育成事業で2500万、それから単身高齢者の暮らしの安心確保事業で7500万、まあ、黒字が残りました。両方で合計1億残りました。でそれを2つの計画組んでですね、順番に毎年使い切っていこうということで、その前のページ、185ページ見ていただきましたら、当初財産総額28年度末現在1億黒字で残ったんだけれども、2000万ずつ順番に食い潰していって、最後5年目にはゼロにしますという、まあ、計画組んであるわけなんですね。でその内訳として1年目は上の職員育成事業では500万、それから下の単身高齢者暮らしの安心確保事業では1500万というふうに、まあ、合計で2000万使い切りますということで、まあ、毎年、2000万ずつ使っていって、最後合計で1億両方の計画で、食い潰しますという、まあ、計画を組んでおられるということですね。でこれ仮にですね、事業費の合計という欄がありますよね。例えば職員育成事業で1年目500万ってなってますけれども、1年目資金の流出がゼロやと、で2年目もゼロやと、3年目4年目ずっとゼロで、5年目に初めて2500万の支払いが出てきますということを考えたときにですね、だから毎年500万ずつ積んでいって、5年目で初めて2500万貯まりますので、で差し引きゼロにチャラにできますというようなことを、この問いの一面ならば言ってるのかなという、ちょっと私なりの推測なんですけれども、問いの27の、同額の資産計上を行うことになるのか、ご協力願いたいというようなことで、答えは、充実残額については会計記事による会計処理とは別の概念になることから、必ずしも積立金として、計上する必要はないということで、この辺で、いろんな捉え方があるかもわからないですけれども、まあ、計画資金の流出計、実際に何年目で必要になるのか、でところが黒字はもう先に、まあ、2500万なら2500万で残ってくる、毎年、まあ、500万ずつね、この場合はね、500万ずつ、まあ、積んでいかれると。で一番疑問に最初思ったのは、この計画を組むときに疑問に思ったのは、まあ、来年の3月末の BS 第3目録をベースにして黒字がいくらかと一回計算しますわね。で次の年にまたこう洗い替え見直し計算するわけですね。だから平成30年の3月末で黒字の金額はいくらになるのかと、来年の3月で仮に500万の黒字出てます。で次の年には、計算し直したら1年経ったことによって1000万黒字が残りましたということは、純増500万、平成29年度は純増500万の黒字の増加です。で次の年は同じように500万ずつ増えていって、こう順番に資金が溜まっていって、5年目に、まあ、2500万の支払い資金の必要がありますということを組んだときに、まあ、そういったこのパターンは毎年500万ずつ こう充当していくパターンです。まあ、経費なんかの場合とね、職員育成事業やから毎年経費として金が出ていくので、まあ、これはここの場合は1年目2年3年5年ずっと5年間毎年500万金が出ていくというパターンの例示ですけれども、5年目にまあ施設整備計画をねお金が出ていくということであれば、おそらくその5年目に2500万金が出ていきます。でそれの資金はどうするんでいうたら、毎年の福祉充実残額の500万ずつの純増額ですね、それでもって順番に当てていって貯めておいて5年目にチャラにしようかというような計画もありかなと思うんですよね。なんかそんなこともちょっと考えておきます。で次に問いの28番でございます。あとでまだ私の言ってること起こっちゃうやないかということがありますので突っ込んでくださいね。問いの28、社会福祉充実残額を計算した結果、あこれ経費の場合で、ね、たった15万円だけ黒字で残ったと。28年度末でね、来年の3月まで15万円だけ黒字で残った。こんな場合でもわざわざ計画作らなあかんのかいなというような質問でございます。ここでまあ最低限の金額を示す予定はあるのかという問いに対しまして、1の丸には作らなければならないこととなっている、ね、大きな2番、ただし、社会福祉充実残額の規模によっては事業実施が困難な場合も想定されることから、まあ、パソコン1台買えばいいと思うんですけどね、まあ、10万円くらいだったらね1台か2台買えば消化できると思うんですけれども、まあ、ご指摘のような場合の取り扱いについては今後検討してまいります。今日の事務連絡で何か書いてあるかもわからないですけどね、10万くらいだったら出さんでええわというようなことを書いてくれてるかもわからないですけれども、今ここの、FAQ の8月22日付の答えでは、まあ、今後検討してまいりたいということで終わっております。これぜひとも今日軽微な、黒字残が残った場合はどうするのか、もしかしたら事務連絡で書いてくれてるかもからということを注意、注視していただき、チェックしていただけたかなと思います。それから問いの29、社会福祉充実、残額を計算した結果残額が生じなかった法人については、まあ、要はマイナスになった場合ね、残額がなかったことにつきその事実及び計算過程などを所轄庁に報告する必要はないのか、必要ない場合でも何らかの形での計算過程などを記録して保存しておく必要はないのか。で現況報告書には絶対あれ書かなあかんですね、マイナスなのかプラスなのかのね、今後毎年で、そういった意味では、報告する必要は多分ないと思うんですよね。これ答えの一番ね、59条2項に規定する財産目録などのうち現況報告書、この等の中に財産目録等の中に現況報告書が入っておるね、のうち現況報告書の中で社会福祉充実な残額の有無について報告させることとしていますと。ですから充実残額の計算過程に関する書類の取り扱いについては今後、これも今後検討してまいりたいということでございますけれども、まあ、出さすのか出させないのかね、ちょっと分からない。赤字の場合だと多分出さんでいいと思うんですよね。黒字だから出すことになると思います。ただまあこう実際に計算してるかしてないのかわからないので、やっぱ保存ちゃんと書類を整理して法人内で持っとけよと、まあ、指導官さん来たら見せねということになるかもわからないですね。問い30、社会福祉充実残額の算定にあたって計算支援ツールを各社会福祉に提供するようではあるのか。先ほどまあご説がありましたけれども、福祉療法案の56ページで左下、青本の左下四角の56ページの、第3目録の下に社会福祉充実残額算定シート等という言葉が入っております。でこれの中身はねもうちょっと知りたいんですよね、具体的に。ただ単にこっちで法人で計算したやつをただ単にそのパソコンのメニューに放り込むだけだから、あんまりなんかね、 ただ単なる報告だけの話であってですね、そこになんかその財産目録の数字を放り込んでいったら自動的にこうパパパッと計算してくれるんやったらありがたいなと思うんですけれど、具体的にどうなるかわからないですね。で結局先生はなんかそれを計算をエクセルで作りますという話ってことをおっしゃってましたので、ぜひとも作っていただいたら我々にも公開していただけたらなと思います。はい、あと詳しいお話です。それからですね、あそこら辺で、ほぼ充実残額の計算の、で、31番が提出時期ですね、まあ、だからそこにどの程度、問い30はどの程度の内容なのかにちょっとなるんで、質問追加で入れ書かせていただいているわけです。問い31、この青本の左下114ページの問い31、11番ですね。所轄庁への提出時期、これは陸の会長が、林先生が非常に熱心に言ってたんですね。提言書にも書いてるんですけれども、厚労省の提言書、実際に出すのは30年の6月でええんちゃうのというふうに何回もこう厚労省に訴えかけてたんですけれども、まあ、結果として来年の6月ということで、28年の末の残高の、計画は30年6月でええんちゃうのというふうに言ってたんですが、どういうこと、法律どう読んでもそうしか読めんというふうに一生懸命おっしゃってまして、提言書を厚労省に出したんですけれども、これは29年6月末、28年度末の残額をベースにして29年6月に出してくださいということでございます。で青本の114ページの問い31の丸にですね、追加質問を入れてるんですが、一度申請承認後の翌年以降の増加残額の取り扱いはどうなりますかという、このレジュメ作った段階ではまだ私も疑問だったんで、これ書いてるんですけれども、先ほど見ていただきました、資金計画表を読めばですね、まあ、ある程度、こう、解決したのかなというふうに思っております。またご意見あればこちらでおっしゃってください。それの32、社会福祉充実計画の承認基準。答えはですね、所轄庁の承認の時期、問い30には何かありますかね。その承認基準内容以下、例えば5年後に特養を建てたいという計画が提出され、その時点で行政とのすり合わせが何ら行われていないような計画でも認められるのかということですね。まあ、これはこの辺りだからね、計画出すのが6月末です。で、ある程度法人の自主性を尊重しますと先ほどねおっしゃってましたけれども、やっぱある程度こうアグリートとかなりませんよね。なんか新しく特養を建てるために黒字の金額から残額を使えますということであればですね、やっぱり地域のいろんな需要とかをにらめっこしながら定員の枠を決められるわけですから、まあ、それが、まあ、1年後であるか2年後であるか3年後であるか、まあ、その辺によってもちろん変わってくると思いますけれども、やっぱり所轄庁とのすり合わせが先に必要であるなというね。そうすると時間的に1月初め、12月末に自己資金比率発表仮にされたとして、それまでにもこのエクセルシートをもう作っとかないまでね。でもうあとその比率、自己資金比率だけ出たらもうそれだけスッと入れて、もう残額スッとこう計算できるような体制に組んどいて、で大きな、まあ、特養を立てるということになるんだったらば、もうこの、ね、2月3月のあたりでも行政とすり合わせしとかないと、持っていったは初めへん言われたんやね。でも私はね、まだ一から計画作り直さなあかんのですから、その辺りをまあ今後注意しないといけないなということでございます。ここから問いの33ですか、問いの33、社会福祉充実計画について、複数地域で事業を実施する場合、どの地域で申請を行うべきか、 事業の実施地域についての制限はある、まあ、申請書は当然法人本部の所轄庁で、に提出しますということでございますね。やる場所、計画の場所はですね、まあ他の都道府県になるという場合ももちろんあると思います。で市地域についての制限はなく、社会福祉充実残額の規模などを踏まえ法人が判断することになります。まあ、だからその仮に、まあ、本部が大阪府にあって、計画する、施設が、使いたいなと思う、この充実残額を使いたいなと思う施設が仮に名古屋にあるとすれば、名古屋の所轄庁とある程度先にすり合わせしとかなあかんということですよね。提出はあくまでも大阪本部所轄の大阪府ということで、なります。それから、問いの34番、所轄庁認可時の専門家の意見聴取。一回我々の、税理士会計士の意見のお墨付きの意見書をもろといて、またさらに認可する段階でまた会計士税理士の意見聞くかという質問ですね。まあ、それはそこまでしませんということですね。答えは32は、そうですね、社会福祉充実計画の承認にあたって所轄庁が改めて公認会計士等の専門家の意見を聞くことは想定していないということでございます。この次、問い35の意見聴取なんですけれども、これ、誰がこのお墨付き、載ってましたよね、50ページ、青本の左下50ページに。様式が出てますよね。会計士の意見を聞くときの日なのかということで、これはですね、そこの114ページ、青本の左下114ページの、意見聞ける税理士会計士はどこまで許されるのかというような疑問がどうしても付きまとうわけですよね。社会福祉充実残額計算を受託した税理士会計士もサインできるのか、その計算自体を充実計算の先生も面倒くさいから全部で計算してよと投げられた時にその先生がサインできるのかどうか、税理士会計士さんがね。で会計監査員、これもちょっとやばいやつなんですが、どうして提供業務に引っかかるかなと思うんですけれども、計算業務自体はもともと法律上実施できないので、まあ、多分でそれ仮に同時提供業務に引っかからないということで計算業務を受けてない会計監査人はサインできるのかどうかということですよね。そこもね、なんか会計監査人として、監査証明書を出してて、お墨付き渡すわけですけれども、充実計画の中身まで保証するものじゃないのでですね、そこら辺りをどういうふうに考えたらいいのかなということですね。それから、法人の理事である会計士、税理士もサインできる。法人の理事として会計士税理士さんが就任していると、でその会計士税理士さんは、まあ、どこまで契約内容をやってあるのか知りませんけれども、まあ、おそらく顧問契約ぐらい、まあ、もしくは顧問契約もやってないかも分かりません。ただ単に名前だけ理事として入ってある場合もあるかも分かりませんね。でその時に、サインはできるのかどうか。で答えは問い35の答えはですね、幹事さんはできるって書いてましたよね。ませんでしたかね、どっかに。幹事さんはサインできるならちょっと回答どっかで見たんですか。 辺でもまたいじめに向けたら出てくるかも分かりませんので、すみません、ちょっと一回続きますね、すみません。で、統一36、複数の社会福祉法人の事業区域の、ダブってる場合の所轄庁による調整はということで、これはどういうパターンですかね。複数の社会福祉法人の事業区域などが重なり、社会福祉充実事業の実施にあたって効率性や実効性が乏しい状況となる可能性がある場合には、所轄庁または市町村社会福祉協議会または都道府県社会福祉協議会がコーディネートすることも可能かご協力願いたいと。最終的な事業実施に関わる判断は法人が行うべきことであるから、法人の意向や自主性に十分配慮することが必要である。どっちの所轄庁を主体に、もしかしたら両方の所轄庁の提出はもちろん本部の所轄庁ですけれども、事業が2つ以上の都道府県にまたがる場合なんかはね、どっちに、あるといったら、事務所に取らなあかんのかなと思いますけれどもね、これは37、予測不可能な財務状況変化により、再投下可能財産の不足が生じた場合に対応、要は1億計画、5年後に、毎年でもいいですけど、毎年その職員さんの要請とかなんかで2500万ずつお金がいりますと計画を組んどいて、ある年になったらえらい赤字が出てしまってですね、充実な残額がもうマイナスになってしまったという場合は、もう、第55条の4ですか、そこに、書かれていると思うんですけれども、終了、充実計画を終了することになります。白文の右下四角の61ぐらいですかね、65条、あ、すいません、63ですね、55条の4、第55条の2第1項の承認を受けた社会福祉法人はやむを得ない事由により承認社会福祉充実計画に従って事業を行うことが困難であるときは、厚労省令で定めるところによりあらかじめ所轄庁の承認を受けて充実計画を終了することができると、この白本の右下63ページですね、四角の63ページでございます。また途中で、おじゃんこの計画はもう実施できませんということで、よっぽどのことですね、その場合はね。今、仮に2500万、来年度末で黒字で残ったのに、次の年か次の、その次の年ぐらいに、それがひっくり返るような、なんかこう極端な、技術残額がマイナスになるといった場合が、こういった場合は、15条の4で中止計画を出してくださいということでございます。その辺をちょっとこう FAQ の頭、知識を入れといていただいてですね、その元に戻りたいと思いますけれども、青本の右下115ページでございます。で、先ほど石崎さんからご説明ありましたように、社会福祉法改正法の55条の2の第1項ですね、いただきますと、法律上はですね、貸借対照料の資産計上額から貸借対照料の負債計上額を引いてください、1号はね。これをベースにして2号で事業継続に必要な財産の額を差し引きしてプラスかマイナスかというような法令上の書きっぷりでございます。法令上の立て付けですね。で、ところがさ、これ今まで3もずっと出てるんですが、右下青本だったら先ほどの石崎さんの仕事と同じですが、右下125ページですね、右下125ページ青本の125ページ先ほどのご説明も、あったんですが、 まあ、法律上はあくまでも資産から負債引いてその金額からスタートして計算制度になってますね。ところがこの充実社会保障審議会の今まで出てきた資料はみんなこの125ページのままなんですよね。資産から負債引いて基本金引いて国保貯金積立金引いて丸 A を出してそこからスタートして計算してくださいです。なんで法律通り書けへんねんということですよね。こっちこう、この図を書くのやったら法律も基本金、国庫所得するのに引いて、法文作ってほしいんですけれども、で、ずっとそれが疑問だったんですが、で、
結果は一緒になるんちゃうかなってことを言
いまして、で、この青本の119ページをちょっと参考に見ていただきたいんですけれども、119ページの計算例は改正法準拠の計算なんですね。で次の裏の120ページは審議会資料の説明書きの、資料に基づいて計算しております。これ同じ見開きやったら見やすかったんですけれど僕は裏表になってしまったのでちょっと、見てもらわなかったんですが左上ですね、まあ、これはどっちも一緒です。左上の解説時の貸借対照表ということで、建物が1000で耐用年数40年で右側負債が借入金償還20年期間で300借金して国庫補助の600をお金を受けてで基本金寄付を100いただいてで1000でスタートしましたということでございます。で自己この場合だから首都建設時の自己資金比率はあくまでも 10% ですということでございますね。で右側行ってで真ん中の下に10年間の CF と PL の動きをちょっと参考に書いてますけれども、で右側の10年後の貸借対照表を見ていただきますと、お金が350残りました。建物はもともと1000の取得金額でした。で減価償却累計額は10年後ですから、耐用年数40年ですので、4分の1だけ減ってますということですね。で合計が1100の資産総額ですと。で一方借入金の方は300で借金して20年償還ですから10年間で半分返してます。でマイナス150減ってます。で国庫積立金は、まあ、対面数40年と同じように計算して600から150取り崩し累計額あります。で基本金100は変わりませんということでですね、積立金と繰越差額の合計は400ですということで、まあ、1100で、BS バランスしてますということでございます。で、まあ、右側の欄外に、借入金残高150と、それから国庫積立金と基本金が、当積立金繰越額繰越差額が全部で950と一応書いてあります。で悪いですからちょっと、ボールペン鉛筆をお持ちの方は、国庫積立金の600から150引いて基本金の100足した数字ね、それちょっと右側にカッコでくくって550と一回書いてください。国庫補助の残高が450で基本金が100ですから合計で550という、まあ、数字をちょっと入れといていただいて下に、振ります。で改正法は資産から負債引いて純資産からスタートしますよね。先ほど法律を言っていただきました。1100から負債の150引いて純資産950ですと。でそこから、それが1号ですね。で2号の方が、丸1、丸2、丸3とありまして、まず控除財産、1000から250引いた750が建物の効果ですから750まずスタートします。で、借入金が上でもちゃんと先引いてますから、同じ150を引きますと。150引いた残りの600しか引けませんよということですね。750から借金の残高150引いて600しか丸1では引けませんと現状の あの超国家株750から上で引いてる借金150をダブル控除できませんので、ここでまだ750そのまま引いちゃいますとね、借入金上で引いたのにまた余計に引いてしまうことになりますので600と。でちょっとまたボールペンで悪いですが、欄外 B8 欄外に950と600の差額をですね、ちょっと手で書いていただきたいんです。950から600引いて350ですよね。900から600引いて350。ちょっとそれをメモってください。で次、丸にですね、減価償却累計額の話です。自己資金比率が関係してきます。でここのパターンは一応自己資金比率 10% と仮定しています。右に悪いんですが、物価変動なしと仮定、右そのまた右側に自己資金比率 10% と、計算しやすいように10%と、まあ、書いてもらったら、250の減価償却累計額の1割ということで、25を、まあ、引くことができます。まあ、これが35%やったらね、35%やったら非常にありがたいんですが、でその次、修繕費ですね、減価償却累計額の、まあ、大体2割は生かしてあげましょうということらしいんで、これも分かりません、どうなんだね、自分で12月末にならないと分からないですが、250の、20% ということで、50を、まあ、追加で引けるのかなと。でただし、過去の修繕費はそこから引いてくださいねと書いてるんですが、まあ、でも ここも問題なんですね。過去の修繕費、例えばもう耐用年数40年で経過年数がもう30年ぐらい経ってると、だからもう過去の大規模修繕とちょうどどこまで遡ってひっくり返して調べるのということですよね。まあ、過去3年ぐらいの帳簿は見れるでしょうけれども、10年前ね、本当に建てた時30年前の物件建物もどこまで引っ張り出して帳簿引っ張り出して調べるのかということがあるんですけれども、この辺もね、会計士でリストのサインする人は非常にどこまでシビアにチェックするのかなということがあると思うんですよね。で、まあ、そういったことで250の減価償却累計額250の一応まあ 20% の50を追加で引きますと。で丸3は運転資金です。運転資金、これ回転期間一応年1回と仮定してまして、まあ、1100の12分の、3にしたんから12分の2にしたんから、ちょっと今忘れましたけれども、一応92ということで仮になったとしたら、丸1から丸3までの控除財産が767になりますと。で上の950から767引いてもらって充実残額が183になりましたということでございます。ご法令通り、まあ、計算したら、まあ、こんな計算ですね。次のページ、今度は先ほど見ていただいた審議会資料ですね。社会保障審議会資料の純資産からさらに基本金と国庫補助積立金を引いて、引いた金額丸 A からスタートしますということでございます。でそうしますと、右下の真ん中あたり、資産1100から負債150引いて、で基本金と国庫補助積立金550を引きますと。で差し引き400からスタートしますということで、400からスタートします。で丸1、大きな2番の丸1ですね、これは一緒なん、750は一緒なんですけれども、控除対象財産150、この借金20引きしたらあかんので150を引いてます、控除対財産控除、ややこしいですか、控除すできる財産からさらに、これだけ引いとけよという意味で、控除財産控除150と。で、控除財産控除、まださらにですね、上の基本金、国庫積立金も上で先に引いてしまってますから、その550もまたさらに引かんと、ちょっとついつまわんなということで、差し引き28-1の欄は50だけ残りますと。だから上の400と50の差が350ですよね。で、これ先ほど見ていただいた、メモってもらった350の主張でございますよね。まあ、言いたかったのはこれだけなんですけども、あとそこから下は一緒でございますので、結果として社会福祉充実残額は183、こちらも183になりますねということでございます。で、頭の先生は、こういう先生、これちゃうでというのが、昨日晩に使いまして、申し訳ございません。この例で言ったらですね、 丸さんのね、92って書いてますけれども、改善期間1年、単純に私、資産総額を12分の3やったかな、ちょっと今、全然ないんですけど、12分にしたらちょっと忘れましたが、1100から売上1100、改善期間1年やったら、資産総額1100で、左からの償却前利益500やから、差額の600ちゃうのと、600が、600で、が要は経費ですね、経費の支出総額になりますから、それの12分の2か3を引くのが正しいわけでございますので、ちょっとここ置いときまして、昨日の晩聞いてて申し訳ないですが、とりあえず、そこは置いときまして、結果としては一緒の数字になりますねということでございます。で、次のページも、もうちょっと詳しい、124ページまでね、4つで大体あります。先ほど言いました退職給付引当資産が違う場合と同じ場合と結果どうなんですかね、そこにもちょっと具体的に数字掘り込みまして計算したのが、A の1、B の1、A の2、B の2でございます。またお時間ありましたら、お答えがありまして取っていただきたいと思います。でですね、いずれにしましても、この、青いテキストの126ページをもう一回見ていただきますと、社会福祉充実財産、丸 C イコール、活用可能な財産、これが丸 A ですね。で、丸 B が控除対象財産です。で、丸 A が、先ほどご説明ありましたように、今ちょっと見ていただきましたように、資産から負債引いて基本金にて高校生を積み立て金ですよと。で、そこからスタートして、控除財産丸 B ですけれども、その中身は、3つありますと。1つ目は、今現在の帳簿価格でございますね。借入金とか基本金あれば、それは20引きになるんで引いてくださいねと。20引きダメですよ、いうことですね。で、米の3が、将来の建て替えに必要な費用ということで、減価償却累計額の、今後、どう、なんぼで出てくるか分かりませんが、物価上昇率、1.1 倍ぐらいになるのか、なんぼでデフレーターが出てくるか分かりませんけれども、そこは年度末のお話でございます。で、そのかける、それにさらにかけることの一般的な自己資金比率が、15% から 35% ぐらいに収まるのかなということでございます。で、デフレーターの方はですね、この、説明資料でですね、後ろの方にですね、161ページですね、右下、青本の右下161ページ、これが全施設平均の面積あたりの単価の推移でございます、過去から2014年度までですね。で、右側の5年間の平均値を採用したらええんちゃうかとか、いろんな意見があるので、黒枠でこう確保してあるわけですね。で、次のページ見ていただきますと、入所施設の平均、それから次は通所施設の平均ですね。で、ありまして、一番最後、右下の、左下166ページですね。これ見たら、1960年度から統計が取られてまして、2015年度までの動きは大体、5倍ちょっとなんですね。5倍ちょっとの物価の上昇率になっています。で、先ほど見ていただいた161ページの方ですと、大体1割増しぐらいですかね。高くて1割増しぐらい の上昇率という。これは正しい、基準年度が1998年ですから、先ほど見ていただいた 5倍になっているのは、元のベースが、それよりもずっと前でございますので、1960年度、こっちは1998年度から、スタートして、変動比率、物価上昇率を、統計取った資料でございます。 だからまあその建物自体が何年前に取得したのかによってですね、あの物価変動率の掛け算が、掛け率が何パーセント増しになるのかというのが、これ一個一個こう 見極めていかないといけないことになるのかなと、やりたくないんですが、私自身は、そういう計算をですね、これ建物、まあ、大規模法人ですと、例えば50ぐらいはもしかしたらあるかもわからないですね。そうなってくると、それ全部エクセルで作り込んで、この物価変動比率を掛け算して、で、最後、自己資金比率を掛け算するというようなシートを作る、先にもう作り込んでおいていかない。作っておいて準備しておかないといけないというところでございます。財産も国の意識見ていただいたんで、その152ページですね、青本の左下152ページ。ここの記載上の類似項、第3目録の記載上の類似項をちょっと読むために、見ておいてください。マーカーの字の方は見ておいてほしいんですが、土地建物が複数ある場合には、科目を拠点区分ごとに分けて記載してねという要求が一つあります。だから拠点区分ごとに、その前のページ見てもですね、土地 A 拠点どこそこ、B 拠点どこそこというふうに書かれてますよね。拠点ごとに、例えば A 拠点で2つあれば、2つ、3つ、2つ以上あれば、そこでまだ小径作らなあかんのかなと思いますね。で、拠点区分ごとに分けて記載するものです。まあ、そう、小径じゃないかな。でも、まあ、最後どっちにしても法人全体の対象と対象の数字と合わないのではね、もし食い違ったらまた拠点ごとに見ていかないといけませんから、まあ、拠点区分ごとの小径を作っておく方がチェックはしやすいかなと思いますね。それから同一の科目について控除対象財産に該当しうるものと該当しえないものがある、含まれる場合には分けて記載する、まあ、それがその先ほど言った使用目的欄と絡んでくるのかなと思いますね。から科目を分けて記載した場合は小径欄を設けて貸借対照科目欄と一致させること、まあ、その方がサインする先生にもこう、ね、チェックしていただきやすいという理念はありますので、まあ、科目ごとの小径も必要かなと。それから使用目的等欄には社会福祉法55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため使用目的を簡潔に記載するということで、上から2つ目と、まあ、関連してきますよね。該当する控除対象財産に該当しうるのかしないのかという判定と、まあ、ここの使用目的欄と関係してくる内容だと思います。で、先ほど言いましたように、取得価格欄と減価償却累計額欄のと、差額を 同額になることに、そうか、貸借対照用価格欄は取得価格欄と減価償却累計額の欄の差額と同額になる、まあ、差し引きですね、元の金額と減価償却累計額の差が今の貸借対照の金額ですよという、ちゃんとチェック合わせておいてくださいよということですね。で、建物についてのみ取得年度欄を記載する。だからまあ他の土地とかそのね、建物以外はこう取得年度、まあ、要は減価償却累計額の検算であるとか建築のグレーターの計算だとかそんな時のためにですね、取得年月日欄は絶対建物だけはいりませんということですね。で、器具備品とか車両は要は物価変動率関係しませんからね、単なる 1.0 倍でありますから、建物だけが一応関係しますという。付属設備も入るでしょうね、当然ね、建物管理ですからね。それから減価償却資産過去有形固定資産に限るについては減価償却累計額の欄を記載する。またソフトウェアについては取得価格から貸借対照表価格を控除して得た額を減価償却累計額欄に記載するということでございますね。ソフトウェアも両立てで記載しているということですね。まあ、先ほど言いましたように、もう使ってないソフトウェアはもう廃棄処理だとね、言ってくださいね。で、車両運搬部の〇〇には会社名と車種を記載すること、車両番号は2に記載とする。会社名と車種ですか。 会社みたいなそのあるんかね、どっから買ったファイルですかね、これ。そっか、あのメーカーの名前かもかな、どっちかもしれませんけど、トヨタのエクシブとか、なんか、そういうことなんですかね。で、預金に関する口座番号は任記サイトする。まあ、結局、聞けませんから、まあ、ね、書いてもらって、書いてもらって、こちらでいいです、だと思います。じゃ次、対応負債の計算方法。これちょっと一休みしますかね。何時までですか？ 5 時半。すみません。ちょっと、10分ほど休憩します。